どうも、コーチカオルです。都内で税理士事務所を経営しながら、お金の教育者として子供から大人までお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日はタイトルそのままですね。いやー、僕が言っても仕方ないのは分かってるけど、経験者として語らねばならぬだろうという、そんなお話です。で、まあ内容というか、きっかけは税理士試験がね、今日から3日間行われるわけですけど、熊本地震によって、熊本の試験会場、グランメッセ熊本が、まあちょっと使用見込みが立たないという理由で延期することになったんですよね。で、税理士試験全体が延期ではなくて、熊本会場、この試験会場で、受験をすることが決まっていた方々に関しては延期ということになったんですよ。で、まあ僕はこの話を語りたいんですけど、いろいろとね。まず、経験者っていうのは、まあ僕税理士なんですが、まあ当然税理士試験経験者なんですよね。加えて、大震災のその年に税理士試験も経験をしているんですよ。僕の場合は2011年ですね。東日本大震災の時に税理士試験を経験したんですね。で、この年は、まあどうなるのかっていうね、話があって、まあ延期になるのかっていう話は出てなかったんですけど、3月に大震災があって、で、各大学がね、授業が遅れたんですよね。それはもう本当いろんな大学で遅れたわけですけど、それまで2010年までは、東京会場と言ったら、早稲田、立教、これはね、もう鉄板だったんですよ。で、大学で行われる、税理士試験が行われるっていうのも鉄板だったんだけれど、立教も早稲田も今年は使えないらしいぞっていうね、まあそんな噂がまことしやかに流れてきたんですよね。となると、今年大学じゃないらしいよ、みたいな。大きなホールで、受験生がね、一斉に試験を受ける、そんな形になりそうだねっていうね。まあそんな噂が流れてきて、で、最終的にはどうなったかっていうと、僕は横浜アリーナだったんですよね。2011年横浜アリーナで最後の法人税法を受けて、僕はなんとかね、運よく合格をしたんですけど、あの経験っていうのはね、まあなかなかしんどかったなぁと、まあ今振り返ってみると思うわけです。で、税理士試験っていうのは人それぞれだとは思うんだけれど、でも受かるような人たちっていうのは一定水準、青春というか人生を犠牲にしていてね、その瞬間瞬間。やっぱり中途半端な勉強じゃ絶対受かんないんですよね。で、このあたりからまあ語ってもしょうがないというか、経験者にしかその共感してもらえないところなんだと思うけれど、まあでもね、ちょっと放送なので、ボイシーなので話したいですが、僕で言うんであれば、まあ税理士試験4年間ですね。4年間毎日毎日年1回の試験、その試験当日に向けて勉強をしていたわけですね。そして平日は1日5時間から6時間、土日に関しては15時間。で、まあ基本は休みなしですね。勉強をしない日っていうのはない。1年間に1回か2回ぐらいは勉強はあまりしない日っていうのはあったと思いますけど、でも基本は全部やると。まあそういうストイックな感じで生きていたわけですね。で、これはもう完全に暗黒時代で、もう食う寝るか、まあ生理現象か、そして勉強か仕事か、まあこれだけなんですよ。だからもう本当にね、地獄なんですよね。で、受かった時だけが本当になんか救われた気分になると。で、僕は2010年に関しては落ちてるんですよね。法人税法を落ちていて。まあ、その落ちたショックというよりも、もう一年このストイックな生活するのかよっていう、まあ、それに向き合うというか、受け入れるのに時間がかかりましたね。で、まあ、税理士試験っていうのは特殊で、その試験科目としては今いくつあるんだろう？ 11 科目ぐらいあるのかな？で、絶対受けなきゃいけない科目、まあ、簿記とかですね。まあ、そういうの、その税理士試験の中の簿記論っていうのがあるんですけど、そういうのも含めて、自分で選択科目とか選んで、11個のうち5個を受かると合格みたいなね。まあ、そんな試験なわけですけど、1年で5個全部受かる人って、まあ、滅多にいないわけですよ。もうほんと十数年、20年に1人とか2人とかそういうレベルなので、まあ、早い人で、今年2科目、来年3科目、2年みたいなね、まあ、そんな感じなんですね。 で、まあ、僕は最後にその4科目合格した後に法人税法に挑んで、そこで受かればよかったんですけど、まあ、落ちたので、いやーもう1年本当しんどいけど頑張ろうって言って、なんとかその地獄に向き合って、そのスケジュールとストイックに向き合って2011年走り出したんですね。そして大震災だったんですよ。だからね、まあ、その8月横浜アリーナなんて試験会場になって、まあ、当時はさ、もう本当に異例中の異例だったわけですけど、横浜アリーナに集められて、いつもと全然違う環境でうわーとか思いながら、試験を受けて、僕は運よく受かったから良かったもののね、しかも2011年のあの年ですよ、横浜アリーナ初年度ですとか言って、ネタにもなるからね、まあ、ネタというか業界では有名な話だから、税理士試験と税理士業界では、まあ、だから、まあ、今となってはあの年に受かって良かったなと思うわけですけど、でも万が一落ちていたらね、間違いなくその運命を呪っていただろうし、そのいつも通り早稲田立教でできていたらどうだっただろうってずっと思い続けていたし、下手すればその次の年もまた次の年も落ちていたかもしれないんだよね。と考えると、今回の処置っていうのはもうしょうがないんだけどね、本当にしょうがないんだけれど、いやこれは本当に厳しいよなって思います。で、まあ、このタイプは僕が知る限りは初なんですよね。で、それは何なのかというと、一部だけ延期になると。つまり受験生全員ではなくて、その中の一部、熊本会場を選択していた人だけが延期になるっていうね。で、これはね、もう本当に並大抵じゃない影響を与えるなぁと思います。まず税理士試験を本気で受けている人っていうのはもうその日しか見てないんだよね。例えば8月4、5、6が今年は試験なんですけど、まあ先ほどの法人税法だとしたら、まあ見てないですけど、大体2日目なんですよね。だから8月5日になるんですよ。そうすると、じゃあ今年は法人税法だねと。8月5日水曜日。まあここだけを目指して、ここに向けて体調を整えましょうみたいな感じで、もうアスリートのように僕は生きるんですよ。1年間ね。8月5日だけを見て。もうそこだけを見て。が延期になると、まずね、この延期の予定は一応10月下旬になってるんだけど、再試験っていうのがね、2ヶ月半も伸ばされると、もう多分何していいかわかんないですね。しかもこの決定出たの1週間前なので、まあ1週間前どころか、試験から逆算すると5日前とか、そういうレベルなので、もうだいぶ仕上がってきて、もう本当に本番後受けるだけみたいな感じになってる人も多い中で、この決定はね、もうその次の2週間は何をしようかってなると思います。というのも税理士試験って、基本的にはキャパオーバーする試験なんですよね。でも詰め込んで詰め込んで、脳みそに詰め込みまくって当日を迎えるので、翌日には多分、まあ、120詰め込んで翌日には90ぐらいになってるんですよ、頭の中がね。まあ、ボクシングの減量に近いかな。もう減量しまくってしまくってしまくって、ギリギリ減量 OK になって食べまくって、当日体を大きくして、当日の体重がその規定体重より7、8キロ多いみたいな感じですよね。まあ、それになんかその例えとしてはあんまうまくないかもしれないけど、伝わるかな。まあ、それに近いんですよね。もうとにかくギリギリいっぱい限界で当日を迎えるので、延期ですって言われたら、もう2ヶ月半もう1回ギリギリ一杯をやんなきゃいけないんだよね。その一度覚えたこと、だから8月5日をゴールにして、8月5日受かれる状態になっていた人が、10月下旬に受かれる状態になっているためには、もう2ヶ月半死ぬほど努力しなきゃいけないっていうことです。自転車乗れるようになりました。未来英語もずっと乗れますとかとは違って、その知識が抜けていくのを抑えるっていう作業がとんでもなく大変なので、それを毎日毎日繰り返して定着はしないんだけれど、量が多すぎてね。そして試験を迎えると、当日ベストなコンディションを脳みそも体も持っていくっていうのが税理士試験なので、このね2ヶ月だけ延期っていうの、しかも一部の人たちが延期っていうのは相当しんどいですね。で、加えて、次の年の税理士試験はもう遅くとも9月から始まるんだよね、勉強がね。ってことは、 まあ、今年最後ですっていう人はなんとかモチベーションを保ってもう 2ヶ月半ね頑張ろうと、延期にはなったけれどここで受かれば終わりだってなるんだけど、まだ初年度の人とか2年目の人とかっていうのは来年はもう出遅れるんだよね。ここも相当しんどくて、うわ来年出遅れるのかとか思いながら延期した2ヶ月半を過ごして、今年のをしっかり受かりつつ来年も受かるっていうのはもうこれ至難の業だと思いますね。精神状態としても相当厳しいので、こういった人たちがいるってことはまあ分かってると思うんだけれど、試験を作る側とか試験を提供する側はね、でもまあ救済はできないのかっていうのが本当に辛いなと。で、まあ、試験を受けている人たちっていうのはね、リスナーの中にはほとんどいないと思うし、まあ、試験を受けている人が今日ね、朝ボイシーを聞いているとも思えないし、その熊本会場で延期になった人がね、この放送を聞くとも思えないんだけれど、でも誰かが代弁しないと、この思いをね、ちょっと社会っていうのは本当に大変だよねっていうのを代弁して、しないといけないなと、してあげたいなと。まあ、自己満足も含めてなんだけれど、今日はお話をしたっていう感じですね。まあ、加えて、税理士試験の会場っていうのは別に自分の最寄りの場所じゃなくてもいいんですよね。これ面白い話で、その自分の住所地の最寄りって勝手に決められるわけじゃないんだよね。自分で選んでその試験会場に行くんですよ。だから人数が少なくて暑くないところがいいなっていう人は北海道の人数が少ないところを選んで、そこにわざわざ自分が東京に住んでいても北海道に受験しに行くっていう人もいるんですよ。それはもう作戦なんですよね。ということはこれわざわざ熊本会場を選んでいる人っていうのもいるんですよね。そしたらもう本当にこう運命を呪うっていうかね、まあそういう人もいるよなぁと。でも話は尽きないんだけれど、あとは試験の内容どうすんだっていうね。8月4から6でもう試験は今日から行われるわけで、その試験と同じ内容はもう絶対無理なんですよね。絶対に無理。ってことで試験の内容はもう間違いなく変わる、違うものを受けることになるんだよね。で、これ誰が作るか問題とかもあるんですよ。もうちょっとね、話が膨らみすぎて収集つかないんですけど、これで終わりです。試験の内容が変わるって話ね。で、これ試験はそもそも税理士試験って誰が試験を作るかっていうのはもうかなり前から決まっているし、その人が丸をつけるんですよ。もう本当にその人一人で丸をつけるんですよね、ブレないようにね。で、もう聞いた話なので、その試験を作る側、試験を提供する側の人から直接聞いてないので、間違ってる部分もあるかとは思いますけど、試験を作って丸付けする人はね、その試験が終わった後に答案用紙が送られてくるんですよ、自宅にね。金庫で送られてくるらしいです。もう頑丈な鍵がかかったね。そして、それを家に置いておくんだけれど、まあ一日でね、丸付けはできないですから、時間をかけて丸付けをしていくと。ただその間に、その答案用紙を家に置いたまま、家を開けないでくださいっていうルールになっているらしいんですよね。だから家族の誰かが必ずいてくださいみたいな。だからね、これ試験を作る側っていうのも、もう身を削って戦っているんですよ。そんな戦いをこの2ヶ月半で同等のクオリティの試験を作り、そして丸付けをしてください。で、税理士試験の合格発表は12月ですに間に合うのっていうね。で、そこは確実に試験問題としてのクオリティ差は出るので、まあ、不公平と言ってしまったらね、まあ元も子もないけど、まあ不公平さは残る税理士試験になるかなと。まあでもこれは想定できないですからね。僕も税理士試験時代はさ、年1回で人生かけて年1回の勝負に挑むから、あらゆることを想定して言ってましたよ。そしてもちろんその言ってましたよっていうのは想定できるものに対しては準備をしたっていうことですね。早稲田立教の机っていうのはちっちゃいからっていうのはね、まあ、早稲田の友達とか立教の友達に頼んで一緒にちょっとキャンパスに入ってみても受講ですよ。机のサイズとか測ってそのサイズで、自分の机を区切って家で、まあ、これぐらいのサイズかめちゃくちゃ狭いな、電卓も置いてなとか、そういう想定とかをしながら準備をしながらあらゆるシチュエーションで税理士試験を突破するために本番発揮力を発揮するために頑張っていたんですけど、 自分だけ延期になるっていう想定はね、ただの一度もしたことなかったんで、今回そこに巻き込まれてしまった人っていうのは、本当に不運だなと。そして、まあ、ちょっとこれ一番最初に喋ればよかったんですけど、まあ、そもそも地震があって被災者がいて、まあ、いろいろな被害が出ているっていうことですよね。で、まあ、それはもうみんな知ってるから僕は喋ってないっていうことですよ。税理士試験に特化したお話をして、税理士試験受験生の不運っていうのを代弁しているわけです。そして、まあ、その税理士試験を受ける人たちに届かないとは思いつつも、最後ね、エールを送りたいのが、とはいえ税理士試験なんですよね。とはいえ税理士試験で受かってもスタートライン。ものすごく大変で、人生かけて本当に地獄を見ながら受かっていく試験なんだけれど、受かってもスタートラインですから、頑張ってほしいなと。たとえ、まあ、今回のね、影響で落ちてしまったとしても、1年、最短1年でスタートラインには立てますから。まあ、だから遅れるのは最短1年なんで、まあ、僕も一度落ちたことありますし、もう落ちた時は本当にね、もうお先真っ暗だったんだけれど、結果的に2回同じこと勉強してよかったなって思う瞬間もあるんです。僕は法人税だったからね、もう中核をなす税金だったから、そういう思いもあるので、そして勝負はどう考えても仕事についてから実務をやり始めてから、あるいは独立をしてからなので、まあ、試験を受けてる時はそういうことはね、考えられないんだけれど、まあ、これもいい経験なんてね、軽はずみなことは僕は言えませんけど、でも、頑張ってほしいなと。なんとかね、目の前の試験に食らいついていってほしいなと。そして一日でも早く、一年でも早く、スタートラインに立ってほしいなと思っています。税理士試験を受けるすべての方にエール。そして、税理士試験を作っている先生方にも、エールですね。もう一個作んなきゃいけないからね。頑張ってほしいなと思います。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。